メッセージの前に祈りたいんですけど、祈ります。愛する天のお父様、今日御言葉を分かち合うことができます。そのことを心から感謝します。神様が御言葉を与えてくださったことを感謝します。どうか私の口に、私は言葉の自信がないけど、神様は言語より超えている存在だから、どうか聖霊様の力でみんなが心にあなたの真理を理解することができますように、助けて導きください。今日のメッセージを感謝して頑張って語ります。イエスの名で祈ります。アーメン。じゃあ早速聖書を開きたいんですけど、みんな一緒にヘブルの3の12から4の1までね、みんなでせーので、
兄弟たちを気をつけなさい。あなた方の中にはあるいは信仰が悪い心を抱いて生ける神から離れ去るものがあるかもしれない。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を固くなりするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。それについてこう言われている。今日御声を聞いたなら、神に背いた時のようにあなた方の心を固くなりにしてはいけない。すると聞いたのに背いたのは誰であったのか。モーセに引き入られてエジプトから出て行った全ての人々ではなかったか。また40年の間神が生き残られたのは誰に対してであったか。罪を犯してその死をその身を荒らみさらした者たちに対してではなかったか。また神が私の安息に入らせることはしないと誓われたのは誰に向かってであったか。不従順な者に向かってではなかったか。こうして彼らが入ることもできなかったのは不信仰のゆえであることがわかる。それだから神の安息に入るべき約束がまだ存続しているにもかかわらず、万一にも入り損なうものがあなた方の中から出ることがないように注意しようではないか。
アーメン。3週間前ぐらいから別のバイブルスタディの準備してるときに、全く違うことを考えて聖書を開いて読んだときに、ジーザス・ライフ・チャーチのささやきの力のことを思い巡らして、この言葉が与えられて、あ、これは次のメッセージですとはっきり分かったけど、まあ、3週間ずっと祈り合って、今日のメッセージは私にはちょっとシンプルかなと思うんですけど、シンプルだけど深いなと思う。いつも私が語るメッセージが自分に語ってる気がするから、みんなが役に立ったら感謝するけど、一番必要のは私と思う。最初は学校で毎朝15分ぐらい聖書の話はするんですね、4年生の子どもたちと。その中で1年生からみんなが子どものバイブルの聖書の話を読んでるから、もう4年生になると、分かる、もう分かる、してる、してる、そのことばっかり。じゃあいつものように子どもバイブルの聖書の話するんじゃなくて、もっと深く説明しようとしてるんですけど、子どもたちはね、よくいい質問するよね。なんでこう、先生はなんでこうしたんでしょう。で、聖書学校も行ってないのに答えようとするのがすごく難しい。特に罪についての質問がどんなふうに子どもに説明した方がいいとか、よく悩んで、今は子どもたちに説明してると同じようにみんなに説明しようと思ってます。最初にね、いつも聖書の始まりの時、初めに神様が完全の知恵を持って、で、言葉で天地を作りました。言葉の力で天地を作りました。太陽、月様、それと水、植物、魚、鳥、動物、最後には人間、 人間は全部特別に神様のイメージに似姿に作られています。動物と全く違うでいろんな力を与えています。神様と同じように自分の想像通りいろんなものを作ることができる、目的を持って何かを作れる。人間の言葉も力がある。なぜか言葉で動き出す力が持っているんですね。だから言葉は気をつけないといけない。人間が似姿に作られています。じゃあよく聞くの質問は、先生なんで人間作ったの神様。じゃあみんな何でしょう。神様が完全だったらなんで人間が作られているのでしょうか。神様と交わるのために。他には神様を礼拝するために。神様は寂しくはなかったと思うんですけど、私教えてるのは神様の似姿に作られているから、一人ではなく二人、アダムとエヴァ、女と男が作ったんですね。で、人間が神様から愛をいただく。で、その愛と才能と時間も全ての良いものをいただいて、良いものを返すことはできません。そうですね、人間だから作られたものだから。でも相手があれば相手を祝福することもできる。いただいて祝福する、それもいただいて祝福する。神様に返すのがもちろん礼拝、賛美、愛情で、それが神と祝福交わることができます。最初はそうであったけど、神様がアダムとエヴァに仕事を与えたんですね。その仕事は何でしょう、覚えてるんでしょうか。管理する。他にありますか、覚えてるの。二人でしょ、ママとパパが必要ですよ。アダムとエヴァが必要から。ずっと二人だけ、そうそうそう、ピンポンピンポン、子供を産んで世界を満たして支配する。そうですね、もちろん世界作ったものを管理する、世話しながら守りながら支配するっていうのを仕事を与えられて。じゃあ人間は作られたものだから神様と同じような知恵を持っているわけではない。知識と思ったら限りてるでしょう。そうでしょ、世界を支配するけど、その上に神様が完全の知恵を持って治めてるっていうことを忘れないでいきたいですけど、もし何か分からなかったらその交わりの中で、神様何でしょう、あ、そうなんですか、じゃあ聞けばよい。そうでしょう。でも蛇が来て、エヴァがあの木は食べてはいけない、あの木は善悪の知識の木、食べてはいけない、ないでしょう。善悪の知識っていうのが神様と同じように善悪を知ることができる知識があるよ。エヴァがなんで食べたでしょう、子供たちよく No! No! 食べないでってみんな言うんですよ。なんで食べたのでしょう。問題は食べたのことですか、それか知識欲しがったということでしょうか。それは罪でしたか。食べたのは罪と思う、知識欲しがったは罪と思う、両方は間違いと思います。なんでその知識欲しがったのでしょうか。治められるのことは嫌がったから。神様なしで、神様と同じように知識を持って自分でできるようになったら、それを望んだから食べちゃった。でも人間だから神様の知恵を持つわけではないんですよ、持てることはできないんです。全部ダメになって、アダムもダメになって、自分の力で生きよう、治められるが嫌だ、従おうの心がなかった、それが罪です。子供はよく分かっているのが、どこ行ってもルールがある、ルールに従わないといけない、ルール破れたら罰を与える。じゃあ罪は ルール守ることはできなかった、それだけと理解しているのが大きな間違いと思うから。従わないの理由が罪。悪いことばっかりではなく、神様がこの良いことをしなさいって言われても従わない。No。自分で決めたい。自分の基準で生きたい。でも自分の基準で、神様の基準でどんなに見ても、どんなに素晴らしく見えることに言っても、それは罪です。心が自分の力で生きようって、それは罪です。食べたのことじゃなくて、知識のことではなくて、自分の力で生きようとするのが罪だった。そんな風に説明したら、みんなが、ああ、私もそうですね、親に対しても。どんなことに対しても、誰かについていけるのことが嫌がる。どんなちっちゃいことでも、大きいことではない、殺人でもない、盗んでないけど、でもどんなちっちゃいことでも、そのおもちゃを拾ってくださいでも、本当に嫌がるの気持ちが私たちの心の中の罪です。だから今のささやきの力のテーマで、神様がいつも語ってる、聞けるように、まあ、みんな願ってるんですけど、でも問題は聞くだけではなく、アダムとエヴァが毎日神様と一緒に交わりがあって、神様の声も聞いたことあるんじゃないですか。神様の声を聞けるのことが、その経験が足りない、神様の奇跡を見るのも足りないことです。だから今日の御言葉の中で大きな注意が書いてあるんですね。その注意は何でしょう。神様の声聞くなら、イスラエルと同じように砂漠の中で神様が奇跡から奇跡へ何回も自分の力を表して、神様だよ、私に従ってください、でもマナはええや、肉食べたい、砂漠はええや、エジプト戻りたい、どうしても自分の力で生きたい。もちろん人間は与えられたのことを喜ぶ。神様、愛くださってありがとうございます。恵みくださってありがとうございます。すべてに必要なことを与えてくださってありがとうございます。じゃあ、隣人を愛しなさい。嫌だ。No, thank you. 神様、助けてください。あ、助けてありがとう。じゃあ、あの人を許してなさい。でも、神様、そうでしょ。与えるのが喜ぶ。でも、従うのは喜ばない。喜んで従わない。そういうの問題がみんなが気づいてほしいです。この聖書の箇所の中で、心の中に2つの心を持ってるなら、神様の声聞いても従いにくい。だから私たちの心を作り変えないといけない。でも自分の力はもちろん何もできない。アダムとエヴァが罪を犯してから呪われたでしょうね。働かないといけない。この産むときに与えられたの仕事でしょ。産め。でも産むときは苦しむ。管理する。でも管理するときでも戦いながら管理する。なんで呪われたのでしょうか。自分の力は絶対できない。その苦しみの中で神様が必要と気づくことができますように、神様が与えられたのだと思います。私たちが自分の力は絶対、自分の心も変えることはできない。自分の弱さ気づいたらどうすればよい。祈って、神様、私の心に働いてください。でも約束あるんですよ。フィリピンの手紙の13が書いてるのが、神様の御心に私たちがしようとすると、それができるために神様が心の中で働いてくれてるんです。それは感謝します。絶対自分から従おうとする人を一人も言いません。聖書に書いてます。だから神様が私たちの心に入って働いてくれて、神様の心に従うことができるように助けてくれるんです。感謝します。それを私が願っているんですけど、みんなアメンでしょうか。私にも気づく時もあるんですね。すぐに従わないなと思うんですけどね。1週間前、イースターの日曜日、この言葉もう与えられているのに、祈りながら準備してる途中に前の教会に行って、その礼拝の時に、前は手話の通訳の働きやったんですけど、人間関係がぐちゃぐちゃになって、教会でいっぱい仕事やってて疲れ切って、神様と交わりがあまりなかったから、 たちの教会行こうと思っててこの教会に来ました。その教会に戻ってちょうどその日シワをつやく人が休んで誰もいない。本当に大切な持っている友達がシワできないけど隣に座ってプリントを指さしながら今先生が何を話しているかどうかを読ませるっていうのことを耐えられて、でも賛美する時が彼女がステージの上に立って賛美するから賛美の時は彼は一人になって何も聞こえない、通訳者もいない、仕方ないっていうの状態で私の顔を見たら、あやっぱりと思ったんですよ。頼まれるかなと思いながら頼まれて嫌がったけど、まあ、仕方ないなと思ってその友達のために賛美を通訳しました。でもその後でなんで喜んでしなかったのか、喜びながら神様に仕えることができなかったとか悔しい悔しい言いながらいろんなことを考えて帰っちゃったんですね。その後は友達からもメールが出て、ごめんなさい、いきなり頼んで本当に申し訳ないです、やっぱり私の顔で分かったよな嫌がってること、それもまた悔しい思い、ああ神様なんで喜んで従わなかったのと思う。心を作り変えてくれてもすぐに喜んで従うことができますように、どうか助けてください、これ二度と起こらないように。こういう感じでそのメールを返した時は、彼のせいではない、あなたのせいでもないし、必要なことを神様が与えたのでしょうかと思って、まあ、私の態度が悪かったけど神様が絶対あの人のために私がそこに導いてくれたから私は感謝します。だけど絶対私の顔を見て彼女が分かった気持ちが、でもそれがあかんなと思う、自分も気づいて、私も心の中に神様の働きが必要です、義務ではなく、いやいやって言いながら従うんじゃなくて本当に喜んで神様にどのようにちっちゃいことでも喜んで従おうとするの人になりたい。みんなもどうでしょうか。考えたら罪はしないしないしないのリストではなく、良いことでもちっちゃいことでも従おうはしないっていうのことは罪です。だからどんなことでも神様に喜んで従おうことを望んでます。みんな想像してほしいことあるんですけど、もし私たちがどんなちっちゃいことでも神様が語ってくださったこと、頼んでくださったことをすぐに喜んで従うんだったらどんな世界でしょう、この世界はどんなに変わるのでしょう。ちょっとだけ考えたら、隣人を愛しなさい、許しなさい、互いに励まし合いなさい、そうすればどんなに変わるでしょう。アダムとエヴァが自分の知識で支配しようとしたんですけど、もし私たちがそうじゃなくて自分の知識じゃなくて自分の力ではなく神様の知恵を求めて生きようとしたらどんなに世界が変わるのでしょう。よく考えればそれが御国です。主の祈りで御国が地の上に来ますように祈ってるんですけど、でも自分の人生見るとあんまりそう願ってないでしょう。自分のやってること言ってること心を見たらそこまで望んでないでしょうねと自分も言えるんですね。その体験でやっぱり私も口だけで言ってると思うから、本当に心からそう願ってるなら神様に委ねて全て捧げて神様の知恵を求めて声求めて喜んで従おうとするなら御国が見えると思います。ここまでですけど、みんなが自分の力で何もできないということを、自分の力で生きようと神様に背いていくのを心を持っているなら神様に祈って、神様がその心の中に働いて作り変えてくださるのことを祈ったらいいなと思います。私もそう思っています。祈ります。最後に、愛する天皇様、感謝します。神様、あなたが私たちを諦めることはないのことを感謝します。何度も何度も私たちが背いていくのに神様が一切も私たちを捨てられないということを感謝しています。どうか私たちの心に入って働いてください、作り変えてください、喜んで従うことができますように助けてください。問題は御声聞いてないんじゃなくて 聞いても従わないっていうの問題だから、どうか私たちの心に聖霊様が働きますように、私たちがその声を聞いたらすぐに喜んで従いますように、どうか助けて導いてください。この御言葉を感謝します。イエスの名前で喜んで今祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージを聞きながら、私たちに今必要な御言葉だと思います。私もですね、今回も旅行に行かせていただいてつくづく思ったことですけれど、自分でするのはいいけれど人の言われることはしたくないというね、そういう性格ですね。そのことを改めてというか痛感しました。自分の中でこの性格は小さい時からでしたから、一生変わらないのかなと思ってきたし、この性格を変えようとしても自分の力では本当に難しい。神様の助け導きがなかったら難しいということも思わされながら、でも今日メッセージをですね聞きながら思わされたことを、私たちがよく知っているけれど本当の意味で理解していない、それは行ったことは罪の結果であって、罪はあくまでも私たちの心の内にあるというのが聖書が教えていることですよね。世の中の法律は心の中を裁くことはできないんですよ。私たちの心がどんなに汚くても、心で何人裁いて何人殺してひどい目に遭わせていたとしても、私たちの心をこの世の法律は裁くことはできない。実際に行ったことでないと裁くことができない。でも神様の法律、神様の御言葉は私たちの心に対して激しく語りかけてきます。皆さんの行いということよりも、その源である、その原点である心はどうなんですかって。だから私たちが世の中の基準、世の中の考え方しか持っていなかったら、私たちの心がある意味神様の観点から見るならば全くなってない、全く罪そのものの状態でありながら、なおかつ自分の行っていることが罪ではないので、自分が罪人であるということがわからない。だからイエス様を信じていない人たちはよく言うんですよ、あなた罪人ですよ。いや、私罪人じゃありません。人殺したことありません。盗んだことありません。何々したことありません。彼らには神様が語っておられる罪が何かということがわからない。だからイエス様は言われました、私たち自身を汚すのは外から入ってくるものじゃないよって。もちろんクリスチャンはタバコ吸わない方がいいでしょう、お酒飲まない方がいいでしょう、でもそのことよりももっと汚すものがあります。それは私たちの心の中から湧いてくる思いです。神様の語りかけ、神様の言葉があるのに、分かっているのに、その通りで 100% アーメンだなと思ったのは、自分に対してされることは本当本当に嬉しい。神様、この祈り聞いてください、聞いてください、あ、聞かれた、ありがとうございます。神様、あなたの愛が今必要なんです。そして神様からの深い愛与えられて、その愛がどれくらい私たちを励まし慰め、立ち上がることのできる力になるのかということを知りながら、神様がじゃあ隣人愛しなさいと言われたらノーという、割と平気で言えるノーです。なんでこの人愛さないといけないんですか。神様、このこと必要です、与えてください、与えてください、与えられました、ああ、イエス様ってなんて素晴らしいんだろう、なんて偉大なんだろう、じゃあこの隣人困ってる人与えなさい。嫌です、これ私のものです。キャミが今メッセージしてくれたことです。私自身を振り返ってみるときに 100%イエス様ごめんなさい、おっしゃる通りでございますという感じです。その通りです。受けるの好きです、もらうの好きです、ねだるの好きです、でも与えることが苦手なんです。従うことが苦手なんです。言われたことをするということが苦手なんです。でもどこかで私たちは両手を挙げて、この捧げの力のテーマでもありますけれど、修行しもべば聞きます、お語りくださいと心から言えるものでありたい。 それは単に聞くだけではないですよね。主よ、あなたに従う準備ができています。あなたに何を語られても私はそのことを行っていく準備ができています。だから語ってください。それがささやきの力です。今日メッセージを聞きながら本当に深くですね、悔い改めております。キャミがいつも自分に対して語るというふうに言っていますけれど、キャミのメッセージを聞きながらですね、私も今日自分自身に深く神様が語られたように思っております。皆さんもそうではないかなと思います。天国はあちらにある、こちらにあるというものじゃないよって、天国はあっちにある、こっちにあるじゃない、実にあなた方のただ中にあるんですよって。私たちの心が神の国でなければ、神の国が増え広がっていくことができない。私たちの心が荒れた荒野のような状態でありながら、神の国が来ますように、御国が来ますように、誰に、あの人に、この人に、そうじゃない、私の心に、私の心の中に神に従う従順があり、神の御言葉に対してはい従いますというその思いがあり、神様が語られたことに対して愛を与え、恵みを与え、許しを与え、憐れみを与え、自分がされたようにすることができる、それが神の国ですよね。神の国はあそこに、あそこに、あそこに、いや、あの人の心に神の国をもたらしてくださいって祈るものではありません。神の国は私の心に来なくてはいけない。許しにあふれ、従順にあふれ、愛にあふれ、憐れみにあふれ、そして与えることに満ちあふれる、そんな神の国が私の心に来るように、今日メッセージを聞きながらそのことを祈っていきたいなと深く思わされました。今日私たち、またこの教会がそのような人たちが集まる教会でありたいと思います。受けるの大好き、でもそれよりもっと与えることが大好きですと言える、そんな教会でありたい。だって聖書は受けるよりも与える方が幸いだと語っている。アーメンと言いますよね。皆さん心からアーメンでしょうか。でも難しいんですよ。難しいんです。なぜならば世の中の基準で私たちは生きていたら、いつまでたってもこの御言葉に従うことはできない。受ける方が幸いでしょう。もらう方が幸いでしょう。与えたら減るし、与えたらなくなるし、これ自分で頑張って自分のものにしたのに、なんであの人に、なんでこの人に。でも聖書は語っています。受けるよりも与える方が幸いです。神の言葉であり、神の基準であり、神の国の法則です。今日その神の国の基準、神の国の祝福、神の国の在り方が私たちの心の在り方であるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日キャミのメッセージを通して私たちに必要な御言葉を語ってくださったことを心からありがとうございます。まず私自身があなたの前に悔い改めます。主よ、どうぞ私自身があなたの御言葉に対して 100% 聞き従うことのできる、そのような従順なものとさせてくださいますように心からお願いいたします。また私たちが世の中の基準ではなく、神の基準に自分自身を合わせていくことのできる、そのような私たちとさせてくださいますように心からお願いいたします。行ったことに対して焦点を当てすぎるのではなくて、私たちの心の在り方が今問われていることを思います。神よ、どうぞあなたが語ってくださっているその言葉に対して従うことのできる準備をしていくことができるように、主をどうぞ祝福し導いてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。 もうちょっとだけいいですか。今日ねメッセージありますね。今日御声を聞いたなら、今日御声を聞いたなら今日することをお勧めしたいと思います。今日御声を聞いたなら明日から、私のダイエットのように決心した明日から、決心した来週の月曜日から、決心した次の月の1日から、いつまでたってもできないですよ。今日決めて今日決心したら今日行うべきです。なぜならば私たちに与えられている時間は今日しかない、今しかない、明日は誰にもわからない。そして今日御声を聞いたなら、神様がなぜ今日という、明日でもいいんじゃないですか、明後日でもいいんじゃないですか、あなたがこの先御声を聞いたならでもいいんじゃないですか、でも神様は今日と言われている。今祈りながら思ったこと、それはいつどの時に神が語られても私たちが従うことのできる準備を、今日メッセージを通してでも非常に思いました。神様が従うものを探しておられる。神の御声を誰に語るべきなのか、神様が従うものはどこにいるのか探しておられる。私がいつも祈る言葉ですけれど、 I'm ready です。準備はできています。主よ、私の準備はできています。準備をすることを主は願っておられると思います。いつ神の声を聞いてもそれに従うことができるように、 I'm ready です。いつでも自由に語ってください。すぐします、すぐやります、すぐ従います。なんかのコマーシャルじゃないけども、すぐ行きます。明日、明後日、ちょっと祈って、日本の人はね大好きですよ、ちょっと祈らせていただいてそれから決めます。韓国の人はね、なんか言われてアメン、国籍というかその何ですか、地位ですかね、私は分かんないけど、もうちょっと考えた方がいいんじゃないですかっていう時もありますよね。でも日本の方はもうちょっと早く動いた方がいいんじゃないですかと思う時もありますよね。私たちはその中間行きましょうね。考えることも大事です。でも考えすぎることはいけないと思います。すぐすること大事です。すぐ従うこと大事です。何回も何回も繰り返して私が今同じことばっかりを言ってるみたいに思うかもしれないけれど、本当に大事です。準備をしていきましょう。自分にとってどんなに難しい、いやこれは今自分に与えられた言葉じゃないとプルプルっとしたくなるようなことであったとしても、それが自分に語られている言葉だともし思うならば、アーメン従います。決心しましょう。そしてそれは私たちを滅ぼすものではない、私たちに将来を与え、未来を与え、神様の豊かな祝福を与えるものであるということを心から感謝します。一時は失うかもしれません、一時は全てをなくすかもしれません、でも主は与え、主は豊かに与え尽くすことのできるお方であるということを心から感謝します。失う準備をしてください、失う覚悟をしてください。そうするものに神は与えてくださるお方であるということを心から感謝します。握り続けているものは神はそれ以上与えることはできない、できないんです。これだけはというものがある人はおそらくそれだけを持って一生を過ごしていくんでしょう。それでもし満足であったらそれでいいです。いや見たっこれなメッセージですよね。でも全部を失う覚悟をする者に対して主は本当に私たちに必要なものを与えてくださるお方であることを心から感謝します。体験してください、経験してください。ああ主は生きておられるって、私たちが手放したものよりも30倍60倍100倍に豊かなものを持って私たちに報いてくださるお方であるということをどんどんどんどん証しするものが起こされていくようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。そのような教会となるようにと心から願います。本当に感謝です。 証があるそうなので、
ほんまに今のメッセージは本当で、つい2週間前ぐらい、今僕は三つ寄りの方も年内に辞めて、お金とかも実はあんまりなかったんですけど、ある親戚がたまたま京都に来て、その人がもう今仕事もなくて泊まるところもなかったからすごく困ったはって、で僕はすごい悩んだんですよ。家泊めんのもなんかあれやなとか祈った時に、僕が今住んでる家も1円も払ってないけど、僕のものに神様が与えてくれて今あるし、大使とも祈って泊めようっていうことで一緒に暮らして、自由にもう全部使ってもらって、ご飯とかも一緒に行って、もう自由に他にないけどもうあれだけやって、もちろん助けてくれたけど、でその時に僕は最初すごい戦ってたけど、なんかその与えてたらどんどんどんどん喜びが出てきて、あ、これが僕が探してたものやっていうのを、最近与えることがすごく少なかったから、でもその人を通して神様がめっちゃ語ってくれて、でも僕はテレビとかでも神様が語ってくださるって信じてるから、どんな人でも語ってくれることは自分にとっては本当に益であることやから、もちろん聞き分けるけど絶対聞こうと思って、ほんで言われたことは、お前は感謝が足りへんって。でも僕は感謝が足りなかったってことを本当に思い知らされました。感謝が全然足りてなかった。あともう一つ言われたことは、僕はすごい与えられる奇跡が結構多いんで、そんなに与えられてんのに、与えられてる量と与える量が少なすぎるって。なぜか知らないけど、お前は与える時だけ信仰をなくすって。与えてもらう時は信仰でいっぱい与えられてもらうかもしれないけど、与える時だけは数えて与えたりとか、そこも信仰を働かせろって。あともう一つは音楽でも、僕音楽今やってるんですけど、音楽に関しては信仰がないって言われて、で僕はその人別に音楽詳しいわけでもないのに、もう全部でもすごい聖霊様が語ってくださったなと思って、全部悔い改めて、なんか自分の中で変わったんですよ。ほんでその人は仕事決まってどっか行かはって、そしたらその行った次の日にいきなりすごい偶然で音楽の道もバーンって開かれて、今日も今この礼拝終わった後、愛って歌手がいるんですけど、愛のライブにも大阪城ホールで会って呼ばれてて行くんですけど、本当に与える、神様に従うってこと、ほんまにこれを忘れてたなと思って、だから本当に今あったメッセージは、僕はつい最近また体験したことで、またこれからも体験し続けたいことであるから、これを証ししました。ありがとうございます。